おはようございます。高原五一郎です。いよいよ今年最後の月になりましたね。街はクリスマスのお祝いムードで一色です。でもクリスマスって何の日なのか、何を記念する日であるかについて知らないままに祝われていることが多いと思うんですね。クリスマスって何でしょうか？キリストの誕生を記念する日なんですね。さて聖書の中に婚約者から神様の力で妊娠したと聞かされて、うろたえているヨセフという人物のことが出てきます。こう書いてあります。彼がこのことを思い巡らしていたとき、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れないであなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそ、ご自分の民を、その罪から救ってくださる方です。このすべての出来事は、主が預言者を通して言われたことが、成就するためだった。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名は、インマヌエルと呼ばれる。インマヌエルとは、神は私たちと共にいるという意味である。ここからクリスマスの三つの意味が読み取れると思うんですね。第一に、神は約束を守る方だということです。昔、内村勘蔵というクリスチャンが、ヨブ記の講演の締めくくりに一つのエピソードを語りました。イギリスのある陸軍大将が自宅でお客を招いて晩ご飯を囲んでいました。ところが突然、ああ、そうだったと言って立ち上がった。何ですかと聞く客に対して大将は言いました。実は夕方にロンドン橋の上で息子と会う約束をしていたのを思い出した。今からすぐに行ってくる。いや、こんな時間まで息子さんが待ってるわけがありません。そのうち諦めて帰ってきますよ。しかし大将は言うんですね。息子には軍人教育を施してやる。彼は待てと言えば何があってもいつまでも待ってます。そう言って馬車を走らせて発進に行きますと、夜遅いのに息子はじーっと待ってたってんですね。彼を抱いて馬車に乗せて連れ帰った時、大将は客の前で大いに息子を誇って見せたってんですね。どうして息子は待てたんでしょう。父親の気性を知っていたからです。あの父は必ず何があっても約束を守り抜く父だ。自分にわからない理由で遅れてはいるけれど、父は必ずやってくる。なぜなら、父自身が約束したんだから。父はそういう人なんだ。神様はこの父親以上にあなたの父なる神です。あなたのことをうっかり忘れることなどない方です。そしてこの神様は旧約聖書の中でたくさんの約束をなさったんです。その最大の約束は、人類を救う救い主を処女から誕生させるという約束です。このすべての出来事は、主が預言者を通して言われたことが成就するためだったというのは、神は約束通りのことを人類歴史において実行しましたよという宣言なんですね。第二に、キリストはインマヌエルとなるために来たとあることです。インマヌエルって何でしょう？神が私たちと共におられるっていう意味です。ところで、英語圏での挨拶ってのは、How are you? ですね。元気ですか？という意味です。ところが、入院患者に対しては、How are we? ということが多いそうです。あなたは元気ですか？ではなく、私たちはどうですか？私たちは病気と戦う同じチームメイトです。同じ同士としてうまくいっていますか？私たちは仲間ですよ。あなたは一人で戦ってるんじゃないですよ。私たちが一緒についてますよっていうメッセージが込められているんですね。サッカーやバレーボールでもアウェーで戦うのとホームで戦うのではまるで力の発揮具合が変わってきます。人は孤独に陥ることで持っている力までもなくしてしまうんですね。ところである人類学者は世界中の結婚式にまつわるいろんな民族文化を調べたそうです。 世の中にはいろんな愛情表現があるんですが、一つ共通することがあるそうです。それは、贈り物をするということです。それは牛かもしれない、家かもしれない、指輪かもしれない、とにかく何かしら愛のシンボルとなるものを贈るという行為が伴っているんですね。おそらく愛には、与えるという意志が伴っていることに由来するのだと思います。ところで、人が愛する相手になし得る最大の贈り物って何でしょう？それは自分自身を与えるということではないでしょうか。自分自身を与えるとはどういうことでしょう？その人と一緒にいるっていうことです。その人のそばについているっていうことです。そしてその人の側に立つということですね。インマヌエルとは神が私たちと共にいるという意味です。神はイエス・キリストにおいて、あなたと共にいる方です。あなたの側に立って、あなたを力づけ、励まし、人生の方向性を示すために、人間となった神。それがイエス・キリストなのです。第三に、キリストは神と罪人とが穏やかな心で共にいることができるために、架け橋として来てくださったということです。もしあなたが社会秩序を守る警官であったとします。あなたは映画館に入りましたが、ふと隣の席の男を見ると、全国指名手配の犯人でした。あなたはそのまま映画に集中できますか？犯人に気づかないふりをして、見なかったことにできますか？もちろんできないと思います。逆にあなたが全国指名手配の犯人で映画館に入ったとします。ふと隣の席を見ると、長年自分を追ってきた刑事が、こちらに気づかぬまま映画を見ていたとします。あなたはそのまま映画に集中できますか？いつ逮捕されるかと気が気でなくなることでしょう。このように、正義の審判者と犯罪者は、共にいることはできないのです。共に過ごすことができないのです。どちらの立場に立っても、平和に共存することはできないのです。さて、神は正義の審判者です。罪を決して見過ごしにすることはありません。罪に対しては裁きがあるのです。神が罪を裁くとき、それはいじめてるのではありません。意地悪してるんではないんです。そうせねばならないことなのです。そして人間は、この清い神の前で、いかなる人も罪人なのです。一体どのようにして正義の神と罪人とが平和に共にいることができるんでしょう。その答えがイエス・キリストなのです。チャールズ・ディケンズの二と物語の中で主人公の若きフランス人チャールズ・ダーネーはギロチン処刑を宣告されます。親友のシドニー・カートンはその事情を知り一つの決心をします。彼を救い出そう。そしてダーネーの刑が執行される前夜、拘置所に入る許可をもらって、ダーネーのところに行きます。そして彼の着ている死刑囚囚人用の服と、自分の服を取り替えたのです。翌日カートンは、チャールズ・ダーネーとして首を落とされたのです。カートンは死の直前にこう言いました。これは今まで自分がやってきたどんなことよりもずっとずっといいことなんだ。彼は友人の身代わりとなって命を捨てたのです。そしてこれがイエス・キリストがあなたのためにしてくださったことなんです。イエス・キリストは私たちの汚れ切った罪という囚人服を着て私たちが受けるべき刑を引き受けるために十字架に向かってくださったのです。すべては私たちの罪の償いのためでした。そしてその償いがなされた今となっては、どんな罪人も救われるのです。私たちがキリストの身代わりの十字架と復活による救いを受け入れるなら、私たちは救われるのです。キリストはそのためにこの世に来てくださった方です。どうぞこの素晴らしい神様の約束を受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。